主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アメン。
アメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。24番。 それは告白いたします。使徒信条。
我は天使の福音師、全能の父なる神の信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。最後のところがこれを合わせて それは購読いたします。詩編第37編。悪を行う者に対して腹を立てるな。
不正を行う者に対して妬みを起こすな。
主に信頼して善を行え。
地に住み誠実を養い。
主を己の喜びとせよ。
主はあなたの心の願いを叶えてくださる。
あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。
主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。
怒ることをやめ憤りをしてよ。腹を立てるな。
それはただ悪への道じゃ。
主に祝福された者は地を受け継ごう。
しかし主に呪われた者は断ち切られる。
人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。
その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。
主がその手を支えておられるからだ。ご一緒に。
正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師に聞いていただきます。
お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが私たちに御子イエス様を与えてくださいました。私たちはその1回目の来臨を記念して今日アドベントの礼拝を守っております。どうぞあなたが私たちへの愛を示すために贈られたあなたの御子を私たちが信頼し、そしてその方により頼む、その方を通してあなたの御心を知り、私たちのうちにあなたの正しき技が実現されていきますように、そして私たちを通して私たちの周りの人々にもあなたの愛が流れ、そして人々があなたを崇めるようになりますように。この朝も私たちが共に集い、一つ心になってあなたを見上げ礼拝を捧げられることを感謝いたします。地上の人生にあなたが寄り添ってくださって、インマヌエルとしてイエス・キリストを与えてくださいました。今主は聖霊によって私たちのうちに住んでいらっしゃいます。それは本当に何という恐れ多いことでしょうか。あなたご自身をこの身に宿すとは、あなたはこの身にあなたの御霊を住まわせ、そしてイエス・キリストの姿を私たちの心に映してくださいました。そして今日も私たちはその姿を心に、あなたの聖霊によって光を与えられ、そのイエス・キリストの姿を見たいと願っております。どうぞあなたが私たちの心にはっきりと明らかにさやかにあなたの御子の姿を映してくださり、そして私たちの内側をキリストを通して与えられるあなたの光で満たしてください。暗闇を、不安を、悲しみを、嘆きを、どうぞあなたの光が消し去って、あなたと共にある喜び、静かで揺り動かされることなく決して失われることのないあなたの平安が私たちの心を支えますように。あなたの御子の光が私たちの内を照らし、そしてイエス・キリストが私たちを愛されたように私たちも互いに愛し合う民として歩んでいかれますようにお願いいたします。クリスマスに向けてのこの4週間をあなたが祝福し、そして意味深く私たちに送らせてくださいますように。そして私たちに示された大きなあなたの愛を私たちが述べ伝えるものとなりますように。御助けを信じ感謝をいたします。今日礼拝に事情で来られない方があるならば、その方をその場その場でお支えください。またここに急ぐ方があるならば、速やかに送り届けてください。安全にお守りください。 してどうぞ私たちの心をあなたが引き上げ、私たちが本当にあなたにより頼み、罪許され、本当に重荷をあなたに委ね、あなたの御心にかなうがいにしていることを求めていかれますように。続く礼拝のすべてにあなたのご支配があり、御霊がこの街道を吹き巡って一人一人におってください。病んでいる者にあなたの癒しがあるように、悲しんでいる者にあなたの慰めと支えがあるように、また迷える者にあなたの道が示されますように。心から願います。感謝とともに愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、あなたの皆をあがめて感謝をします。アバ父よ、私たちあなたの愛を受けた小さい子供たち一人一人、あなたの豊かな恵みがこの礼拝に満ち溢れますように。重荷を下ろした人の重荷をあなたが取ってください。罪を告白した者にあなたの許しと解放が与えられますように。そして何よりあなたの平和が、人の思いを超えたあなたの平和が私たちの心を支配することにしてください。感謝と喜びをあなたに捧げます。イエス・キリストの尊いお名前でお願いします。アーメン。
どうぞお立ちください。それぞれ歌いましょう。
はい、それでは、歌いましょう。来週から新しいフレーズにします。輝いて主の栄光。
Thank you.
念です。主は我らと共におられる。神は私たちと共にいらっしゃる。その信仰を持ってこの歌を心から歌いましょう。
さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですもの。 あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から離られた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。以上です。
それでは神に喜ばれる人と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
皆さん改めましておはようございます。アドベントおめでとうございます。日本的な言い方だよね、はい、喜びのアドベントですね。アドベントっていう言葉を教会に来ると普通に使うようになりますが、多分世の中の人はあんまりアドベントって多くの人はご存じない、特に日本ではね、そうだと思います。アドベントっていうのはもともと来臨、来るっていうことなんです。だから神いらっしゃるっていうことなんですね。なので来るぞ来るぞ言いながら待つ時期なんです。期待してワクワクして喜びを持ってます。欧米ではアドベントカレンダーというのがありまして、カレンダーの中にこう絵があって、一つ一つこうめくりながらクリスマスの日を待つというのがあります。で、商品によっては中にチョコレートとかね、キャンディーが入っていて、一個ずつ開けて子供たちがそれをこう食べながら、早くクリスマス来ないかなと言いながら一日一日こう楽しみます、ということです。でも私たちはクリスチャンなので、イエス・キリストがもう来られたというのを信じています。で、イエス様はもう一回来られたのに、なぜ私たちはアドベントをまたするのかと、そして毎年毎年クリスマスを待ち望むのか、やっぱそこには意味があると思うんですね。イエス・キリストがなぜ来られたのか、そしてイエス・キリストは来られて何をなさるのかということをもう一度覚えて、そしてそれが歴史の中で今から、そうですね、まああんまり正確じゃないんだけど2018年前にクリスマスっていうのがあったわけじゃないですか。最初にいらっしゃった時、ポンテオ・ピラトが神聖に十字架にかかる、その前ですよね。だから、その時にですね、2018年前、まあ、実際はちょっと歴史家が数え損ねて、それよりも 3,4 年前だと言われていますけれども、でも、まあ、最初に来られる時に、やっぱり私たちはそのイエス・キリストが最初に来られたこと、その意味をじっくり 見極めながら、今度はもう一度イエス様は来られるということをね、このアドベント、そしてクリスマスを通してもう一遍ちゃんとこう見つめたらいいかなと思っています。セカンドアドベントを今私たちは過ごしているわけですよ。イエス様は私をすぐに来るとおっしゃったからね。すぐに来るかな、すぐに来るかなって言って2018、もう2000年近く待ってしまったんですけれども、でももうじきかもしれない。でもその時に、私たちはもう一度アドベントの心で来るぞ来るぞと、主が来られる、主がいつ来られてもいいように心の備えをしようということで、このアドベントの時期を守るのは意味があるかなと思っているわけです。さあ、今日お開きしたマタイの福音書の3章で イエス・キリストが何のためにこの世に来られたかということが一つ考えさせられるところがあります。今日読みしたところではイエス様は、公の生涯を始めるにあたってバプテスマを受けたということが出ていましたね。イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになりヨハネのところに来られたんです。でヨハネはその時恐縮しちゃったんですよ。だってヨハネが授けているのは悔い改めのバプテスマでしょ。要するに罪を認めて神様の方にちゃんと向き直って人生仕切り直し、その悔い改めのバプテスマをヨハネは授けて、まさにこのイエス・キリストをイエス様をお迎えする心の準備をしなさいということを人々に伝えて、彼は水でバプテスマを授けていたんです。ところがそこのところにイエス様ご自身がいらっしゃって、聖霊と火のバプテスマを授ける方がご自身いらっしゃって、水のバプテスマを授けてくださいとおっしゃったわけですよ。でヨハネびっくりしちゃってね、どう言ってますか。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるんですかって言って、ヨハネはびっくりしてしまったんですよ。だってそうだよね、イエス様は水のバプテスマを受ける必要はないんです。だって罪がない方なんですから、神ですから、アダムの遺伝子受け継いでませんから聖霊によって宿った方ですから、ですからアダムの以来の罪性を受け継いでいない人なんですよ。なのでその方に水のバプテスマで洗って差し上げる必要は毛頭ないわけです。なのでヨハネは困りました、惑いました。そしてなんでですかと言ったわけです。ところがイエス様はこう答えられました。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは我らにふさわしいことなのです。全て正しいことを実行するのが私たちにふさわしいことでしょうと言いました。つまりイエス様がここで水を通して水の中でバプテスマをお受けになるのは神様の御心なんだということなんです。ここに全ての正しいことを実行するという言葉があります。さあ皆さん、世の中に正しいことと悪いことの区別はどこにあるのでしょう。私たちは正しいことを行っていると多分自分では思ってますよね。自分はそこそこ正しい生き方をしている、自分は間違ったことはしていない、日本人ならみんなそう言いますよ大体。まあ、そうじゃない方も一部あるかもしれない。罪に罪を重ねて私は悪い人間です認める方は、でもそれはまた正しいことですよね。でも私たちの人間の尺度、私たちの人間の基準というのは多くの場合揺れ動きます。良心感覚だって結構揺れ動くでしょ。何が正しいことで何が良いことなのか、何が真実で何が間違ってないのか、私たちは断言することをためらいます。なぜかその絶対的な基準を私たちは持ってないからですよ。世の中にこれは正しい、これは間違ってないっていうのを誰が、私は罪がないと言い切ることができる人がいますか。世界で私には罪がない、私は間違ってないと言い切れたのはイエス・キリストだけです。イエス様はある時弟子たちに言いました。あなたたちの中で私に罪があるという人がいますかと大見え聞きました。大見えじゃなくてね、本気で聞いたんですよ。弟子たちは誰もあなたにこのような罪がありますねと言った人はいませんでした。後にこのイエス様の側近だったすぐそばにいたペテロも手紙の中でそう書いています。この方には何の罪もありませんでした。ペテロの手紙にそう書いた。3年半ほどイエス・キリストと寝食を共にして、その生活のもう起きてから寝るまで、そして寝言さえも全部聞いていたペテロが この方には罪はないと言ってるんですよ。ある意味すごいことだと思いませんか。例えば結婚生活しますよね。同じ家庭で他人が今までの生活習慣そして生き方が全部違う人が一緒に住んで、そして自分は正しいと双方を思っていて生活を始めます。そして私は間違ったことしてない者同士だからうまくいくと思って一緒に生活を始めます。必ずぶつかります。3年10ヶ月で喧嘩一つしたことがない、意見の相違を見たことがないという人はまずいない。みんな自分がこれが正しいと思ってやっていたことがずれている。みんなこれが愛だと思っていたのに相手がそう受け取ってくれて愛とんとんの分かんないって愛することが分かんなくなっちゃった、正しいことが分かんなくなっちゃった、どうやったら本当にうまくやっていけるのかということで悩まない人はいませんよ。身近に暮らすというのはそういうことです。ペテロとそしてこの11人の弟子たちはイエス様と本当に寝食ともにしたんです。風呂もトイレ、当時風呂はなかったから水浴びだと思うけどトイレも食事もね、そして日常生活にもう四六時中一緒にいてイエス様を見ててこの方には何一つ罪はありませんでしたと言い切ったんです。そしてイエス様もあなた方の中に私の罪を認める人がいるかと。でも人っていうのはこれが正しい、これは間違ってないと断言することができません。ではここの全ての正しいことを実行するというのは私たちはどうしたらいいのでしょうか。イエス様は全て正しいことを行うために水のバプテスマを私は今は受けておくと言っているんです。ここにヒントがあります。つまり全ての正しいことを行うというのは父なる神様の御心にかなう、父なる神様の願っていらっしゃることに従っているときに人は正しいことを行うことができるというです。イエス様の心はいつも父なる神様と一つでした。私の語る言葉は父の言葉だとまでおっしゃった。そして私の行う技は私が父の技を行っているんだとおっしゃいました。イエス様がこの地上に最初に来られたファーストカミング、最初のいらっしゃった時になさったことは父の御心を実現するっていう、そしてそれも全て正しいことだとイエス様はここでおっしゃった。何のため？イエス様は罪を犯していません。ですから水で洗われる必要はありません。ヨハネのバプテスマはイエス様には必要なかった。でもイエス様がここで水のバプテスマをあえてお受けになったのは自分が正しいと全く受ける必要がないと思っているものさえもあえて、いやそしてそういう実質を持っていたイエス様でさえもあえて罪の洗いのバプテスマをここで受けたのだから、後に続く私たちクリスチャンもまたこのイエス様に習ってどんなに自分は心の中で正しいと思い込んでいても、どんなに汚れてないと信じ込んでいても、それでも神の前に自分の中にある問題、自分の中にある歪み、自分の中にある真の神とつながっていなかったゆえに身につけてしまった生き方のズレ、そういうものをきちんと認めて神の前にバプテスマを受け悔い改めて人生を仕切り直していく、それが人には全ての人に必要なんだということをイエス様はあえて模範を示してここで水のバプテスマを受けようとなさった。イエス様が水のバプテスマを受けたのはそれは神様の御心だったからです。そしてその御心はイエス様に必要だったっていうことではなくて、それに続く人たち全てがそのイエス様の歩まれた神の道に従う、神の御心に従う、そして神の前に生きるという生き方を自分の人生をしっかりと向き直して歩んでいく、その 悔い改めをいつも持っていく、それがとても大事なことなのだということを示すために書いたのでしょう。人は自分で善悪の判断を、するときに必ず失敗します。だって創世記の3章で人が一番最初にサタンに誘惑されたときどう言って誘惑されましたか。あなたが神のようになり善と悪の違いをあなたが決めるようになるんだと、サタンはそういう存在にあなたがなれるんだと言って人間を誘惑したでしょうか。ピンときてない創世記、3章で3の5ですね、開けてみてください。旧約聖書、ジェネシス3章の5節ね、3の5、創世記3章5節、それが罪の一番最初の原型ですよ。創世記3章の5節、蛇が、最初の人アダムとエヴァに誘惑をかけますね。で特に最初に女性に、蛇が誘惑の魔の手を伸ばします。で5節こう言いました。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。そう言ってサタンは、この場合蛇に姿を変えて、人を誘惑いたしました。それを食べるその時あなた方の目が開け、つまりあなた方の目が開け、神様の目が開けるんじゃなくて自分の目で見るようになると。何が正しいのか、何が間違っているのか、何が真実なのか自分の目で決める。そしてあなた方が神のようになる。つまり善悪の基準が自分にあるんだ。そして神様はいらなくなりますっていうことですね。そして善悪を知るようになる。これは何が良いことなのか、何が悪いことなのか自分で決めるよと言い張るようになるっていうことです。人ってこういう間違いよくやるでしょ。家庭で職場で自分は間違ってない、自分の見方が正しい、そして自分が正しいと思っていることが絶対正しいんだということをやって人ってぶつかるじゃないですか、喧嘩するじゃないですか。そして、みんな自分の方が相手よりも上に立とうと思って力を求め、権力を求め、そして政治力を求め、そして自分の思い通りにこの国さえも動かしていきたい、今宮様大変ねニュース見ましたけど、宮様がね、自分の家の宗教行事だからこれは自分のところのお金でやりますって言ったのに、そんなことはさせませんって政府が言って、お金だったら不敬罪っていう罪があったのにねそういうのは思わないのかね。いやとにかく、自分で何が正しいのか、本当に尊ぶべき方をそっちのけにして自分で決める。世の中にいくらでもあるじゃないですか。そのために力が欲しい、そのためにお金が欲しい、そのために地位が欲しい、権力が欲しい。人はそうやってこの世界で、のし上がろうとするのはまさにこの罪のゆえですよ。自分が神になりたいんです。自分の目が正しいと思いたいんです。そして善悪は自分で決めると思っているんです。イエス様はそうはおっしゃらなかった。イエス様はね、自己主張するんだったら私罪ないから、ヨハネの水のバプテスマなんかいらん、ね、そうおっしゃったと思う、言わないけど言ってもよかったんですよ。だって実際そうだもん。それでもあえて イエス様はご自分に従ってくる人たちがその水のバプテスマによって自分の罪をきちんと神の前に認め、神に向き直る、そして善悪の基準を神ご自身に委ねて生きる、その生き方をするようにということで、イエス様は水のバプテスマを受けになったんです。イエス様は正しいことをするためにこの世に来られました。この正しいっていうのは決まった法律や決まった条文や決まった何かのメソッド、あのやり方やそういうものではありません。しきたりでもありません。イエス・キリストが示されたのは父なる神の御心に従うということです。父なる神が何が真実なのか、何が正しいことなのか、そこにきちんと聞いて、そしてそれに自分の日々の歩みを従わせていく、それがイエス様の示されたすべて正しいことを行うということです。ヨハネは矛盾しているなときっと思ったかもしれませんが、イエス様がそのようにしたいのだとおっしゃったら従いましたね。そんなことできませんと言って、イエス様に水のバプテスマを授けようとしなかったら大変です。でもヨハネはそうですか、それが父なる神の、そして救い主の御心ですか、ならばその必要を感じませんけれども、あえて今はそれをしましょうということで、このイエス・キリストに水のバプテスマをヨハネは授けた。するとその時天が開け、御霊が鳩のように下ってイエス様の上にとどまりました。そして声がした、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この聖霊による祝福と父なる神からの豊かな愛の表現が、まさにこの水のバプテスマをあえてお受けになったイエス・キリストの上に注がれたということは意味のあることです。私たちはどうでしょうか。クリスチャンになっても自分が正しい、自分は間違ってない、そして自分は正しいことをしているんだ、その正しさの基準は自分が決めるんだ、自分が考えるか考えが必ずいつも間違ってないんだという見方を押し通しそうとします。そして人の考えを潰そうとしたり認めなかったり、そしてそこに愛の思いやりがなかったりする。私たちはこのイエス・キリストと本当にかけ離れていて、そして私たちはこのイエス・キリストを主といただくのだから、この方に従っていくように人生を切り替えたいと思うんですね。主はそのようにしてこの水のバプテスマをお受けになりました。天の父と御霊はそれを豊かに祝福して鳩のように下ってもらいました。下ってくるといいですね。ここにも、ね、いや下ってきていますよ。今皆さんの中に聖霊は今お宿りではありませんか。イエス・キリストがマリアのお腹の中に聖霊によって宿られたように、それは型ですよ。皆さんのうちに今聖霊が今宿っていらっしゃる。イエス・キリストを信じる信仰によって御霊は私たち信じる者のうちに住んでくださいます。なぜそんなことが起こるのか、そんなことがありえるのか、マリアはいぶかしく思いましたけれども、それでも御心でしたらそれが私になりますよとそれを信じ受け入れました。私たちもうちに御霊を受け、そしてその御霊が私たちを満たすように、そして私たちを通してイエス・キリストの技をしてくださるように、そして父の御心の光を私たちの内側にいつも与えられて、私たちが光の内を歩めるように、私たちを主は招いてくださって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、父の御心にかなう歩みをする人を 父は愛してくださいます。そして私たちを喜んでくださいます。私たちもまたイエス・キリストを頭としてこの道に歩むものであります。どうぞ私たちクリスチャンの歩みが、そしてこの特にアドベントの季節が、私たちの思いをもう一度イエス・キリストの父なる神に向かわせ、キリストが歩まれた正しい行いの道を、正しい思いの道を、そして正しい言葉の道を私たちが歩めていく、力を尽くし思いを尽くし歩んでいく期間となりますように願います。お祈りしましょう。恵み深い天の父よ、あなたはイエス・キリストにと、キリストを通して私たちに正しい道を示されました。イエス・キリストの最初のご来臨の時、そのイエス様を通して私たちに道が示されました。イエス様もおっしゃいました、私が道であり真理であり命である。どうぞ私たちがイエス・キリストに従い、そして真理を見出し、そしてその命をいただくことができるように、どうぞ一人一人にアドベントの祝福が豊かにあるようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では、一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の95番を歌います。これはマリアの賛歌ですね。私たちもうちに御霊を宿すものとして信仰を持って、あの賛美をマニフィカルですね、歌いましょう。 第一事実ですので、生産式を行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない。我らを招いて忌憚のないまま神のことし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを我らの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって己神に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば深く悔い改めましょう。そして許された者の信仰と真心を持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は我らすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その愛の戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまの日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉お読みいたします。第一コリントの11章、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉とあなたの御霊をもって、このパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができるように、御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光があるように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌います。205番、1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。お願いします。
私よ今
それではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方は前においてください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。キリストイエスは罪人を救うためこの世に来てくださったこと、この言葉は確かで、そのまま受け入れるに至るものであります。恵み深い主を味わい知ります。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝のお祈りを捧げます。慈しみと恵みに富みたも天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではどうぞ。先ほど歌いました賛美歌の205番の3節以降を歌っていきましょう。よろしく。 では奉献のお祈りをお願いします。
天皇皇后様、皆を賛美します。先週も1週間無事に与えられたこと、また今週もこうしてみんなで集まって御御礼拝できることを感謝いたします。どうか私たちがあなたに習って、あなたの御心に従って生きていくことができるようにしてください。献身の証として献金を捧げました。神様の御用のために教えてください。御手身を委ねし、イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを捧げましょう。それでは祈ります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を取ります。短く放送をお願いします。その間も祈りと御言葉に心を向けましょう。